アンニョンカズアセヨ、私はラジオワタラジ、こんばんは、カズアセです。今回はですね、久しぶりに一人収録をしてみようかなと思います。体調はですね、なんとなくちょっと良くなってきたかなというところなんですけども、最近はですね、劇場で映画も見るようになってきたというところなんですけども、新作も今後、できたらなと思うんですけど、今回は旧作を取り上げてみようかなと思っております。で、本題に入る前にですね、ちょっといくつか、過去回のなんか反響的なところについて話そうかなと思うんですけども、まず139回の、ダークハーフについて語ってみたっていう回でですね、僕は思い出せなかった邦画のタイトルがあったんですけども、そしたらツイッターでですね、鳥頭のリクさんと、哲学系ポッドキャストダブルバイセップスの木村優さんがですね、そのことを言い当ててましたね。何だったかっていうと、東京グールでした。僕はずっと吸血鬼映画だって言ってて、後藤くんが全然タイトルがわからなかったんですけども、全然吸血鬼じゃないですね。食人鬼ですね。グール、食人鬼の映画だったと。いうところで、東京グールでした。で、あとはですね、137回と138回の、スパスパさんが出てくれた国村の回なんですけども、スパスパさんのですね、プレゼン力がね、かなり炸裂しまして、結構たくさんの感想をですね、ツイッターでいただきました。でですね、スパスパさんは、本業でもああいったプレゼンをしてんのかなというぐらいすごい上手かったんですけども、これのですね、感想いただいた方のうちの一つで、謎がまた出てきたですね。なんで、それについて、ちょっと最後にですね、その謎についてちょっと紹介してみようかなと思います。では、今回何をやりますかと言いますと、パクチャヌク監督のお嬢さんですね。これはですね、スパスパさんとリクさんに前から結構勧められてまして、で、見たんですよ。アマゾンで、レンタルで500円で見ました。で、そのことをツイートしたところ、前に出ていただいた並木さんからですね、渡らじでやらないのかと質問を受けましたんで、じゃあやってみようかなということで、リハビリですね。一人収録。もうですね、2回ほど撮ってます、すでに。で、これじゃダメだと思って、またレジュメをですね、練り直して、今回、万全の体制でちょっと撮り直しております。っていうところでですね、映画の、お嬢さんの話に移っていこうかなと思います。まずですね、この監督のパクチャヌクについてなんですけども、遥か昔に JSA を見まして、で、その後にオールドボーイとイノセントガーデン、これを見たのも結構前ですね。で、最近なって、お嬢さんを見た後に、渇きを見まして、お嬢さんの出来はですね、オールドボーイと匹敵する面白さ、なんじゃないかなと思いました。で、今回の流れなんですけども、作品の概要をまず説明いたしまして、で、監督のインタビュー記事を取り上げて、さらに2つの異なった評論を取り上げて、で、最後に自分の感想などを紹介しようかなと思います。で、まずですね、この概要なんですけども、2016年の韓国映画。で、原作は僕は未読なんですけども、ウェールズのミステリー作家サラ・ウォーターズが2002年に発表した茨の城っていう作品が原作ですね。で、この作家の特徴としては本人がレズビアンであることから作品にも同性愛の描写が多く見られるようです。で、この作品はお嬢さんの前にすでに2回映像化しているようですね。で、日本においてのこの原作の評価といいますと、このミステリーがすごい2005年度版の海外ベスト10で第1位を取っていると。日本でも、ね、有名な原作のようですね。で、今回映像化するにあたっては原作の三部構成をそのままにしつつも、舞台をイギリスから日程時代太平洋戦争開幕直前の韓国に変更しています。で、今回ネタバレありで行くのですけども、念のため、あらすじも簡単に説明しようかなと。で、これがですね、というのも、国村会の時に、反響でですね、ツイッターからヘベレケさんという方から感想をいただきまして、で、この方はですね、解説音声を聞いてから映画を見る派っていうふうにおっしゃっててですね、そういう方もいるんだなと思いましたんで、 なので、まあネタバレありなんですけども、一応見てない方にもうどういう映画かわかるように、簡単なあらすじも紹介しようかなと思います。で、思いっきりネタバレしますんで、ネタバレ嫌な方は、見てから聞いていただけたらと思います。はい。ということで、じゃあ、簡単なあらすじですね。舞台は1930年代日本統治下の韓国。資産家の光月に育てられた日本人の秀子。彼女は夜な夜な紳士たちの前で光月が収集したエロ本を朗読させられていましたと。人生行き詰まっていた秀子ですが、ある日現れ藤原伯爵という男から結婚しようと持ちかけられます。ですが秀子はこの屋敷を抜け出せないある理由がありました。この屋敷の地下には巨大なタコがいて、もし逃げようものならあのタコを使って光月から何をされるか分かったもんじゃなかったからです。なので秀子は伯爵に身代わりを探すよう持ちかけられます。日本に逃げた後でその身代わりを精神病院にぶち込んで、その後その惨めな女と入れ替わって生きていこうという策略を立てます。伯爵は以前より目をかけてきたスラム街出身のスッキという少女を騙して屋敷に女中として連れてきます。で、自分が騙されているなどとつゆとも知らないスッキでしたが、徐々に秀子と心が通じ合い、ついには女と女の肉体関係にまで発展します。屋敷に閉じ込められエロ本ばかり朗読させられて死ぬことばかり考えていた秀子、そんな彼女が初めて好きになった相手、それがスッキだったのです。ですが秀子の心を受け入れられないスッキ、実はスッキは伯爵とともに秀子を騙して金を巻き上げた後で秀子を日本の精神病院にぶち込む予定だったのです。で、共に相手を騙そうとしていたことを知った二人は男たちに復讐することを心に決めます。かくして伯爵は騙され、光月の巨大タコのいる拷問部屋へと連れて行かれます。そこで伯爵は機転を利かせ、うまいこと同士討ちに持ち込み、自分の局部を守ったままお亡くなりに。男二人に対して見事に復讐を果たした二人は幸せになりましたとさ、っていうのが簡単なあらすじでした。で、これはあくまで時系列や視点を度外視したもの。この映画ではですね、三部構成になってまして、ちょっと時系列もずれた感じの映画なんですよ。で、一部はスッキの視点で秀子を騙す計画を、二部では秀子の視点で彼女の生い立ちからスッキとの仲が発展 していく過程を、で、三部では日本でどうやって伯爵を騙したかについてが描かれます。ということでですね、まあ作品の概要はここまでなんですけども、で、こっからはですね、監督のインタビュー記事を紹介していこうかなと思います。ギズモードっていうサイトに、載ってた記事なんですけども、この監督の、映画にたびたび出てくる、戦う女性についてっていう部分ですね。JSA を撮るときに原作では事件の捜査官が男性だったのを女性に変えたんですね。これはただでさえ、家父長制度の強い韓国において、しかも男性社会の軍隊で、女性が事件を捜査することの困難さを表現しようとしたと、そのことがきっかけで戦う女性をメインに描くようになったみたいですね。で、監督が魅力的だと感じるのはとても賢明で戦う女性であり、魅力を感じないのは従順な女性であるとのことです。で、舞台設定についてなんですけども、この映画は舞台設定と衣装がすごく印象的な作品なんですね。で、3つの異なる文化の要素が入ってるんですけども、そのことに関して説明しています。スッキーが屋敷に来てすぐに飯を食う離れの建屋があるんですけども、そこは光月と前の奥さんである佐々木夫人が2人で住んでいた建物であり、そこは朝鮮風に作られています。ただ、光月は日本人になりたいと思っていた親日派の朝鮮人なので、後に洋館と和館を作ってそこへ移り住み、朝鮮式の建物は使用人に渡したという設定にしたようですね。で、そうすることで元々のアイデンティティを軽蔑して強いものに巻かれるという親日派の人たちの心理を表現していると。で、韓国の近代性の出発っていうのは、伝統を軽蔑する頃から始まって、強制的にあるいは暴力的に西洋の文化と日本の文化を受け入れるようになった。そういったことを西洋の建物と東洋の建物を並べることによって表現したようです。で、拷問部屋にいるタコなんですけども、物語の終盤にタコに光月が襲われて死んでほしいっていう意見がフェミニストの女性客から寄せられたらしいんですけども、そこまでやっちゃうとちょっとやりすぎだなっていうふうに監督は、思ったようです。 で、ID っていうサイトでも監督はインタビューに答えてます。演技指導について、主演女優2人の演技を練り上げるためにとがきまで含めて脚本の読み合わせを徹底的にやったっていうことですね。で、パクチャヌク、お前が光月じゃねえかっていう話なんですけども、とがきまで、読み合わせしてるっていう。だから、エッチシーンとかもですね、こと細かに、状況描写を書いてあるのをですね、読ませてたのかなと。変態じゃないかと、ちょっと思ったんですけども、まあ一応ですね、今回の、この、スッキー役の女優がですね、完全な新人だったみたいでして、まあそこでの、演技の練り上げっていう意味でも、これは重要だ、要素だったのかなというふうに思います。で、藤原伯爵について、チェジュ島の先民の出身という設定にしたのは、実際にチェジュ島から多くの人々が日本に渡っていったからであるっていうことですね。で、あと、母親を韓国の占い師であるムーダンにした理由については、韓国の人は困った時はムーダンを頼りにするけども、一方で蔑んでもいると。この伯爵は少年時代に周りから馬鹿にされて悔しい思いをし、見返してやろうという思いで日本で成り上がったんですね。だけどその過程で女は無理やりの関係の中で快楽を感じるという歪んだ考え方を身につけてしまった哀れな男で、結局はそのために破滅していく、なので骨の髄までの悪党というより学び損ねた男というキャラクターのようです。で、ここからはですね、二つの評論、男性と女性のですね、方が二つの異なった評論を、ネットに上げてましたので、その2つを取り上げて、男女のこの映画の見方の差をちょっと見てみようかなと思います。で、まずはリアルサウンドっていうサイトでジャズミュージシャンの菊池成吉のお嬢さん票が載ってました。で、こう菊池成吉さんは絶賛してるんですけども、昨今の韓国映画の質の高さについて記述しています。で、筆者が当連載で紹介した韓国映画に愚策やいまいちは一つもない。繰り返すが、我が国はまだまだ平和で豊かで良い国である。大韓民国のひどさに比べれば、だからこその韓流エンターテインメントの自力は我が国のそれをはるかに凌駕すると言ってます。どうひどいのか、韓国はどうひどいのかっていうことは書いてないんですけども、まあ、北との争いがまだ続いてるし、韓国の大統領がこの前あんなことになっちゃったしっていう、まあそこら辺のことを言ってるのかなと思うんですけども、まあ国の状況が悪いほど、いい作品が出るっていう考え方がどうやらこの方にはあるようなんですけども、で、またこの映画に気づかされた大人としての喜びについてもこう記述してます。いつまでも最高、20代で時を止めてずっと恋をしていたいという中高大あらゆる二年性病という西洋からアジア、アフリカまでを覆う現代のペスト、本作はそのパンデミックへのダークアスピリンである。大人にはこんな喜びがある。本作は大人が対抗することの古典的で正しい形がしっかりと示され、現代のペストがいかに病的であるかを全く別の病理が炙り出し、打つ、毒を持って毒を制するのだ、またこうも記述しています。そしてテーマに政治性は皆無である。フェティッシュを際立たせるために純化された39年は無言なだけに雄弁であるとも言える。この、まあ、この映画の舞台設定の時代設定に関して、まあ、太平洋戦争開戦直前という非常に政治的に、まあ、政治的に、この時代的にも、この日本統治下っていう状況的にも、非常にセンシティブな状況を描いているにもかかわらず、菊池成吉さんは政治性が皆無であると、この映画に関しては、っていう風に飾ってますね。だから大まかにまとめるならば、質の良いエロ作品を発見しましたということに対して驚愕しているっていう感想が一番この映画についての菊池成吉さんの、語りたいことかなと思いました。で、それに対して今度は女性視点の評論を紹介しようかと思います。ウェジーっていうサイトで、陶酔させ誰も不快にしない正しさの洗練、映画お嬢さん、西森道代さんだと思うんですけども、あとハン・トンヒョンさんが、答えてます。まずですね、ハンさんが、偽装しているキャラクターたちの差異について語ってます。光月について、 彼は完全に日本人になりきって生きており、植民地支配を内面化しているという意味での民族的な偽装をしていると。で、藤原伯爵については、朝鮮人なんだけど詐欺師として今は日本人になりすましている、金のために民族と身分を偽っていると。で、この二人に関してなんですけども、同じ朝鮮人でも光月は上流階級に属していて、藤原伯爵は朝鮮半島の中でも差別される側にあるチェジュ島出身の貧しい男という違いがあると。また秀子にはメタなレベルでの偽装があって、日本人の役だけど演じているのは韓国人のキム・ミニで、多分パクチャヌクはあえてキム・ミニに秀子を演じさせていると。で、これは男性に抑圧されて自分らしく生きられていないという役柄上のことに、日本にある朝鮮支配を重ねているんだと思うのですが、みんな一つずつ偽装のレベルがずれているんですよとハンさんは語っています。で、また秀子を韓国人が演じることで、朝鮮人のスッキが日本人を救い出すという意味が和らぐと。で、おそらくここでハンさんが言いたいのは、日本人嫌いな韓国人客の嫌悪感が薄まるっていう意味だと思うんですね。またですね、秀子の日本語がたどたどしいのもそれに一役買っていると。だから、こう、一応、物語設定上は日本人であり、その日本人がすっき、朝鮮人によって助けられる。で、ハッピーエンドっていう話なんですけども、その日本人感が薄らぐようにうまいことやってるんじゃないかっていうふうに読み解いてますね。またたどたどしい日本語については、日帝時代の韓国では朝鮮人が日本語で喋る映画を撮らされていたっていうこと、この事実を踏まえてあえてやっているとも取れるとのことですね。で、メインキャラの中で唯一偽装せずにそのままの姿で生きているのがスッキで、だからスッキが救世主になり得たのではないかと思っていますと。で、国が奪われている状況で上に行くには日本人になりきらないといけない、そうでもしないと生き残れないというか、自発的にそうさせるのが植民地という状況であると。だから支配されている状況では人々は反抗する人もいるし、その支配している国に対してステータスを感じて しまう人もいるってことかと思いますね。だから光月は自ら進んで日本の春画とかを収集していったってことですね。脱線しますが、戦後の日本、全てがそうだったとは思わないけど、やっぱりアメリカに対する憧れはあったと思うんですよね。アメリカに統治されて、されてはいたんですけども、そのアメリカに対する憧れっていうのは、まあ、結構あったんじゃないかなと思うんですけども、だからこういったところも、やっぱりこう、ね、支配を受けている国に、ステータスや憧れを感じてしまうっていうことは確かにあるなと思いました。で、まあ、話戻しますと、終盤伯爵がチンコ守れてよかったっていうじゃないですか。で、この映画を見ている男性へのこれは皮肉なんじゃないかと、ここでお前らも本当にほっとしただろうとこの女性たちは語ってます。で、ハンさんと西森さん二人がすごく同意しているのは、パクチャヌク監督作品について、フェミニズム的な視点で嫌悪感を感じたことがないと。エロクロで有名なんですけども、この監督の作品っていうのは、まあ、あとは暴力。なんだけど、ポリティカリーコレクト、ポリコレですね。ポリコレ的に非常に優れた監督と評価してます。で、昨今の韓国では、ミソジニー殺人事件以来、フェミニズム論争が活発になっているようですね。で、このミソジニー殺人事件っていうのがよくわからなかったので、調べてみました。ジャパンインデプスっていうサイトに記事が載ってました。2016年5月18日、ソウル最大の繁華街、カンナムのカラオケ店の男女共用トイレで若い女性が34歳の男性に刺殺された事件があったと。犯人は女性たちから無視されて犯行を犯した。被害者は知らない人だと話した。で、この犯人は1時間以上トイレに身を隠して、6人の男性を見送った後、7番目の女性を狙ったということが分かりまして、で、単なる殺人事件から女嫌いを表す英語のミソジニー殺人と言われるようになりました。 韓国の特に若い女性の、この事件はですね、共感を呼びまして、で、カンナム駅の出口に数千枚の被害者を弔う言葉が書かれたポストイットが貼られるようになりまして、で、ちょっと社会現象となったと。で、これに対して女嫌いについて議論する社会の雰囲気を嫌う動きも出てきました。事件を担当した警察やプロファイラーとして有名な議員が、事件は被疑者の精神疾患によるもので女嫌い殺人と断定しがたいと話したと。で、追悼の現場には女嫌い殺人じゃないと主張する男性たちが直接出てデモをしたりしたと。彼らは被害意識がある女性らが事件を過度に拡大して多くの男性を殺人者に追い込んでいると言った。で、この主張に対して女性らは不特定多数のうち殺人者を特定することができない以上、すべての男性を警戒するしかないという理論で対立したと。で、この事件があったのが5月18日で、映画が韓国で公開されたのが6月1日。なので、映画はですね、韓国だけで500万人の観客動員を記録したんですけども、女性が多く詰めかけたらしいです。なのでちょうどこの映画は、非常に韓国の社会状況と、タイムリーな作品だったんじゃないかなと思いましたね。でまたこのハンさんたちの評論に戻りますけど、お嬢さんがすごいのはジェンダーや民族、階層といった政治的ポジションの問題を設定やストーリー、美術にまでしっかりと構造的に盛り込むことで作品に厚みを持たせているところ、それがエンターテインメントの完成度、素晴らしさに帰結していると。日本映画のポリティカリーコレクトは単なるエクスキューズで終わっていて、それをエンタメに昇華できていないと。で、ハンさんはこの世界の片隅について苦言を呈しているんですけども、ブログに、私のブログにリンクを貼っておきますので、気になる方はまあ読んでみてください。で、パクチャヌクは韓国の学生運動世代の人で、韓国とは何か、韓国にとって近代とは何かを考えてきて、映画の政治的な可能性を強く信じている監督だと思います。とはいえ、あの世代の人たちは普通に日本文化を含むサブカル的な教養に親しんできた人たちでもあるし、単に政治的なことを訴えてもダメだと分かっている。だからこそそれを融合させてエンターテインメントとして水準が高いものを作ろうとしているんですよね、というふうに、語ってました。で、この2つの評論を、読んだまあ感想なんですけども、自分はですね、最初見た時はどちらかというと菊池成吉さん側でしたね。美女同士の買い合わせが見れて、百歩っていう感じですね。男のロマンをですね、パクチャヌク兄貴が濃縮具現化した高級なエロビデオだみたいな風にね、思ったんですけども、非常に頭が悪かったなと。脳みそがツルツルだったなと。ハンさんすいませんっていう話なんですけども、逆を言えばですね、表層的な楽しみ、この楽しみは閲楽の閲ですけども、表層的な楽しみもできるし、もっと深く読み込んでも味わい深い作品であるっていうことなんじゃないかなと。日本語変でワロタとか言ってるやつはですね、パクチャヌクの手のひらの上で遊んでいるだけだっていう話ですね。で、まあ男はですね、視界にエロが入ってくるともう理性的な読み解きができなくなるっていうことなんじゃないかなともちょっと思いましたけども、ということでですね、ここからは僕の感想です。とにかく第一部の最後、スッキが精神病院に入れられるところから、一気にドライブが入ったなっていう感じがしたんですけども、とにかくですね、ひねりが多くて、脚本がよくできてたなと。で、恋愛ものとしてもですね、すごく丁寧に作られていてですね、この二人が仲が良くなっていくことをですね、非常に丁寧に段階を踏んでですね、表現しているなっていうふうに思いました。で、一番この恋愛シーンで良かったなと思うのは、爪切りシーンですよね。で、もう二人とも、もう思い合ってるっていうのはわかるんですけども、こう、それがですね、ちょっとすれ違いでですね、うまく通じ合わずにですね、ひでこがスッキに張り手するシーンですね。あそこはすごいいいですね。で、あと変態図書館破壊シーンですね。ひでこはですね、きっと本を、破壊するなんてことは、生まれてこの方ですね、思ったことすらないんじゃないかなって思うんですよね。で、スッキが本を破いたのを見て、人生ってこんな自由なんだっていうことを知って、魂が解放されたんじゃないかなと。 で、あそこで恋愛を超えた同志っていうか、なんかこう仲間っていう感じに、なったなと思ったんですけども、で、そこからの草原ダッシュシーンの美しさですよね。で、もう本当良かったな、あのシーンはと。で、あとはですね、構図的に言うとですね、マンコ主観カメラですよね。あれはですね、初めて見ましたね。二人がね、ベッドシーンでですね、引いてた美しさでございますっていう、スパスパさんが真似してて何のことやらと思ってたんですけども、スッキーがヒデコの局部を見て、引いてた美しさでございますっていうのを、ヒデコのマンコ主観カメラで、これはすごいなと思いました。で、あとはですね、何度も出てくる瞬間について、このタコとアマスっていうですね、葛飾北斎による1820年頃の円本木の絵の小松の中の木版画の一枚、いわゆる一つの春画なんですけども、これをですね、見たときすごい、あって思ったんですけども、実はですね、大学の時にですね、僕が卒論を書いた時のテーマとして取り上げた作品が、このタコとアマに影響を受けている作品だったんですよ。この作品がですね、愛田誠の巨大富士隊員 VS キングギドラっていう1993年の作品があるんですけども、愛田誠はですね、日本の現代美術家でして、エログロをリアルの絵で表現しつつ、そこに政治や美術の歴史の文脈をぶち込むのが得意な作家なんですよ。でもそれがですね、もろすぎてですね、ポリティカリーコレクトを抜いたパクチャヌクみたいな感じなんです。なんていうか、もう、やっちゃったっていう感じの絵を、ドーンと、ぶつけてくるような作家なんですけども。で、この作品をですね、大学の卒論でテーマにしたときに、同じ現代美術家の村上隆が主催した芸祭っていうイベントでですね、愛田誠がいたんですよ。で、この時、愛田誠は一人デモマシーンみたいなのをですね、発表してて、一人デモマシーンを引っ張って歩いてたんですけども、なんかこう、マイクがついてて、そこでなんとか反対って言うと、後ろでデモマシーンが反対っていう風にサンプリングした声を、あたかも大勢が言ってるように、復唱するっていうですね、非常に面白い、ものを作って、一人でうろうろしてたんで、ちょっと話しかけてみたんですね。巨大富士隊員 VS キングギドラで卒論書いてるんですよっていう風に言ったら、大丈夫怒られないみたいな風な言われ方をしたんです。で、なんでこれ怒られないかっていう風に言われたかと言いますと、この作品はですね、3メートル ×4 メートルほどのセル画に、書かれて、アニメ的な手法で書かれてるんですけども、六本木ヒルズの森美術館でですね、後々、愛田誠はどんどん売れてですね、一人で個展やるにまでなったんですけども、この時にですね、この作品は18禁コーナーにあったんですよ。初めて僕もですね、美術の展覧会に18禁コーナーがあるっていうのも初めて見たんですけども、そこにですね、飾られてたっていうことで、まあ、どういった絵かと言いますと、ウルトラマンに登場する科学特捜隊の富士隊員っていうのがいるんですけども、これがですね、宇宙人に操られて巨大化してしまうシーンがあるんですよ。で、この巨大化した富士隊員が、まあ、別の作品なんですけど、ゴジラに出てくるキングギドラに、侵された上内臓を食われるっていう絵なんですよ。まあ、ひどい絵で。このですね、絡み合っている感じが、要は、さっきのですね、タコとアマに、影響を受けていると。っていう作品だったんですけども、だからこんな絵を卒論に書いて大丈夫っていうふうに言われたんです。で、この時にですね、愛田誠からですね、卒論できたら送ってよって言われたんですけども、結局ですね、僕優秀判定がもらえず、なんかそこら辺のこともあって結局まだ送ってないんですけども、どうしようかなと。ちょっと読み直してすらいないんですけども、っていうようなことでですね、このタコとアマを見たときにあって思いました。で、このですね、タコとアマ、変態図書館破壊シーンで出てくるとき、この襲われているアマはですね、ヒデコにちょっと書き換えられてましたね、っていうところですね、こだわりあるなと思いました。 で、まあ、この映画の総論といたしましては、久しぶりにですね、一人収録をするにあたりまして、いろいろ調べ物をしたんですけども、まあ、映画自体も面白かったし、調べていくうちに、どんどん掘り下げがいのある作品だなと、二つの意味で面白かったですね。っていうことでですね、まあ、お嬢さんについてはここまでで、あとは序盤に申し上げました、コクソンの謎についてですね、ちょっと紹介しようかなと思うんですけども、金敵やめてさんの質問が、あったんですよ。ちょっと金敵さんの文章そのまま読みますけど、コクソンで、第一殺人がなぜあそこまで死体を運んだのか理由が未だわかりません。どうぞ私をお救いください。語られているポッドキャストも知る範囲でなく、お守りが枯れているってことは意味がありそうなんですがね、っていうことなんですけども、スパスパさんによると、お守りが枯れているのはジョングが最後にやってしまった過ちと同じように、白い女がフンブク、過去第一殺人の加害者を救おうとしたが、やはりフンブクが神の試しに誤った選択をし、効力を失ったお守りだと私は思いました。で、金敵さん、僕も同意です。ただなぜ別の場所で殺害したのか、わざわざ死体袋に入れ運んできた後一家を殺したのかに間違った選択がどうつながるのかは僕には理解できずっていうことでしたね。僕も改めて、考えてみたんですけど、さっぱりわかりませんっていうことでですね、どなたか最初の殺人でなぜフンブクが別の場所で殺して死体を運んだのか分かる方は、わたらじのブログにコメントいただくか、ツイッターをしていれば、ハッシュタグわたらじ、わたはひらがな、らじカタカナでつぶやいていただければと思います。ということでですね、今回久しぶりの一人語りでした。ということで、今後も、よろしくお願いします。カズアセでした。ありがとうございました。